トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。私たちが住んでいる市町村は今どう動いているのか、これからどう進もうとしているのかを市町村長にじっくりとお聞きします。この番組を通して皆さんにお伝えすることで、今まで気づかなかった新しい発見をしていただいて、いいね富山を感じてもらえればと思っています。さて、朝日町では新時代、令和とともに住民と行政が一緒になって町の活性化の道を探る朝日町再生事業が始まっています。今日はその朝日町の笹原康直町長に、ふるさと再生に向けた話を中心に伺います。トップインタビュー、いいね富山。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長です。朝日町ではこれまで住民が主体になり、朝日町再生会議として移住促進や子育てなどについて議論してきました。その流れを引き継いで、今年度令和とともに始まったのが朝日町再生事業です。この事業の中心になる商工会青年部や若手農業者などによる朝日再生塾に、町長や町の職員が塾生として参加し、さまざまな提案に耳を傾け、町の再生事業としての具体化を目指します。動き出した朝日再生塾について、新時代令和を朝日町がどう進むのかと合わせ、笹原町長です。この令和をですね、町長としてはどういうふうに進もうと思っていらっしゃいますか。
はい、ご存知のように、日本全国少子高齢化や人口減少、そういった時にこれから求められるのは持続可能な街づくりが求められるというふうに思っています。新時代に向かって、まさしく持続可能な地域づくり、そして将来を見据えた街づくり、そして将来を見据えた街づくりというものが求められるものだというふうに思っております。
その地域づくりなんですけれども、朝日町はですね、ふるさと再生ということで住んでらっしゃいます。その中の大きな鍵を握ってきたのが、再生会議、それが令和になってですね、朝日再生塾と名前を変えました。この辺少しお話しいただけますか。
はい、再生会議の取り組みが功を奏した形になりましたけれども、これはやはり、公募による手を挙げていただいた方々を中心に、町民が自ら自分で学び、考え、そして提案をしていただいたというところが大きなポイントではないかなというふうに分析をしております。行政は最後のオチが決まっているような組織では決していいものではならないということだというふうに思っています。この再生会議はスタート当時から本当に自らが学び、考え、そして提言をしていただいたという組織であります。それに関わった職員も、ひょっとしたら職員が変わらないと町が、地域づくりが良くならないんではないかといったことが非常に印象的な言葉でありました。今度は5年目を迎えての再生塾に移行するわけですが、そういった中では、町民主導で、そして行政が後ろから後押しをする、非常にその点が再生会議の良かったところだというふうに分析をしています。
住民と町が一緒になって町の活性化の道を探ろうというのが、再生会議であり、令和とともに始まった朝日再生塾なんですね。
はい、いろんなテーマを決めて、時は商工会青年部、あるいは若手の農業者、諸問題等々、私自ら足を運んでその場でお邪魔をしながら、 講義を受けるような形、そういう違うパターンで今回は取り組まさせていただいています。
町長が印象に残る提案はありましたでしょうか。
1回目の商工会青年部ですが、やっぱり朝山町の名物たら汁、これを活用したいろんな仕掛けができないかということもありましたですし、やっぱり空き家を活用したサテライトオフィスもいいんではないかという、ちょっと手を加えると町の事業として取り組めるようなこともありましたので、これからはそういった予算編成も迎えながら、町にとって実効性のあるものをしっかり取り上げて実行に移してまいりたいというふうに考えています。
朝日町再生事業のポイントはですね、住民と一緒にというところだと思います。ここでの提案のですね、具体化を期待しております。
はい、ありがとうございます。
これまでの朝日町再生会議を引き継いで町長などが塾生として参加して始まった朝日再生塾、1回目は町の商工会青年部による塾で、中心市街地活性化やイベントを通した交流人口の増加、空き家の活用などの面で町の事業として具体化につながる話があったようです。今晩には3回目となる若手農業者による塾も予定されていて、この番組での次の機会にお伝えできればと思っています。トップインタビュー、いいね富山。朝日町の笹原町長に小山健一が聞いています。さて、朝日再生塾を通してふるさと再生の道を探る朝日町ですが、すでに取り組んでいる事業やふるさと再生への明るい材料も見えてきています。交流人口の創出やですね、サテライトオフィスの誘致に取り組んでいらっしゃいますね。
はい、そうですね。2年ほど前からそこに対して力を入れているところであります。東京の方へ行きながら町の PR、 そしてそういったマッチングを増やすために、昨年あたりから実際何社か朝山町に来ていただいて、朝山町の魅力、富山県の魅力についてお話をさせていただきながら、おかげさまで、サテライトオフィスに触手を動かすところも出てきましたので、なんとか実を結んでいきたいというふうに思っています。
今年度予算にですね、サテライトオフィス等の整備などが入ってたんですが、これは、
はい、お試し的な形でもういきなり、はい、来ましょうというパターンにはいかないので、従来の移住定住におけるお試し住宅 も一緒なんですが、とにかく朝山市一回来ていただいて、朝山市を知っていただくことがまずきっかけ、そのきっかけ作りの一つとしてお試しサテライトオフィスのその等々の整備をにつなげていきたいと思っています。
実際にはですね、日本航空の社員がね、自社 の、 ワーケーションですか、はい、ワークとバケーションをですね、こう一緒にしたような制度のもとにですね、訪れたということもありましたね。
そうですね、リフレッシュしながら仕事ができるっていうのはやっぱポイントなのかなという、ならば朝山市も当然 その土壌が十二分にあるなというふうに感じたところであります。
地域おこし企業人の受け入れもされてますね。
そうですね、県内で初めてこの2月から1社2名、この4月にも1社1名という形で実現できました。そういったチャンネルがしっかりできたというのは非常に嬉しかったです。移民化のノウハウ、そこに関して非常に力を貸していただいたということを今現在でも思っておりますので、行政とスクラムを組むことによって情報発信につながっていくものというふうに思っています。
具体的にはどんなことですか。
はい、春の市場層の時にも、いろんな仕掛け、ほとろげという、ゲームというかこともやっていただきましたし、もう一つは、翡翠の勾玉の等の医師の PR 販売も実際やっていただいて、結果が出ているのも現状であります。
さて、今後のですね、町の活性化につながると期待できるもの、いろいろあると思いますけれども、最近ではですね、県のインターンシップで東京大学の学生が朝日町を訪れまして、住民との交流や調査で何か政策提言をされたというふうに聞いているんですが、どんな提言がありました。
これすぐ使えるんじゃないかなと思ったのは、何かだった時に、疎開 という言葉だったんですが、例えば災害が等があった時に町は受け入れますよというような関係を構築するのもいいのかなというような提言もあったりしました。あ、これは面白いなという、これを合わせてふるさと納税などと活用しながら やることによって、例えば、5000円を毎年いただければ、いつでも災害があった時に、あれ町はあなたは受け入れますよという、そういうコラボした仕組みを作るということもあるのかなということで感じたところなんですけども。
それからですね、明るい材料としてはこの春ですね、訪日外国人を誘致するインバウンド事業でも何か成果があったと聞いてますが、
は
い、
そうですね、春の支持層がインバウンド対策も昨年から本格的に始めたんですが、台湾にも私自身も日朝で足を運ばせていただきました。今回台湾からは昨年のよりも300人余りだったんですが、今年は3倍強の1000人を上回る形、トータル的にはアジア方面から6倍強、まあ、2000人を超える方々が来ていただいたというのは、これは間違いなく昨年度が取り組んだインバウンドの効果が着実に出たものだというふうに思っています。
その春というのは船川べりの桜、
そうですね、
それからチューリップ、はい、菜の花、はい、残雪の山々、
そうですね、
この辺の四重奏ですよね。
そうですよね、町は来年度に向けてはいろんな方々と今連携をしながら春の支持層をしっかり続けていくために今いろいろと検討会を始めたところであります。
そうですか、はい、まあ、こうした明るい材料がですね、朝日町再生に結びつくことを期待しています。
ありがとうございます。
外国人観光客が増え町の有力な観光資源になっている桜、チューリップ、菜の花、そして残雪の山が織りなす春の四重奏、それに翡翠海岸などを加えてどう年間を通した観光開発を進めるのかなどがふるさと再生に向けての一つの課題です。そのための活動で期待されるのが、町によりますと県内で初めて受け入れたという地域おこし企業人です。三大都市圏の民間企業の社員を一定期間受け入れ、地域の魅力向上や活性化を進める総務省のプログラムで、地域おこし協力隊の企業版ともいえます。朝日町では広告代理店や不動産会社から現在3人を受け入れ、イベントを活性化し、観光客など交流人口の増加や空き家の利活用推進などに携わっていて、成果も出ているようです。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と街の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビュー、いいね富山、今日は朝日町の笹原康直町長に話を聞いています。ふるさと再生で町を訪れる交流人口の増加を目指す朝日町、まもなく全国から多くの人が集まります。
さてこの時期ですね、朝日町ならではのイベントありましたらお聞かせいただけますか。
はい、この14、15日に行われます第36回を迎えます全国ビーチボール競技大会が開かれるということです。はい、今回は328チーム1599名の選手の方が参加してくれるという一大イベントだというふうに思っています。
まあ、ビーチボール発祥の地ですもんね。
おかげさまで皆さんが頑張っていただいたおかげでかなり定着してきたのかなという、経済的な効果も間違いなくあるものだというふうに確信をしております。
応援にですね、県内からも来てほしいんですけれども、来たついでにちょっと寄ってねというような場所があれば、
はいはい、昨年10月にオープンしました翡翠テラスへぜひ足を運んでいただければなというふうに思っています。翡翠の石が3年前に日本の国籍に選ばれたということで、本当に多くの方々が翡翠の石を求めにおいでになります。ぜひ来た際にはタラ汁を堪能していただければ非常に嬉しいと思っています。
にぎわい創出の拠点にもなるといいですね。
おかげさまでもう土日ごとに何か少しずつイベントが増えているということで、あそこへ行けば何かやってるねという雰囲気が出てきたのかなというふうに思っておりますので、まあ、館があるということで、まあ、いろんな方々、地元の方も足を運んでいただいているに関しては非常に嬉しく思っています。はい、
ビーチボールの全国大会で訪れる選手などにも この翡翠テラス、そして翡翠海岸を回ってタラ汁も味わってもらい、いいね朝日町を感じリピーターになっていただけたらと思います。トップインタビュー、いいね富山。今日はふるさと再生の思いを中心に朝日町の笹原康直町長に聞きました。朝日町のふるさと再生は朝日再生塾を通し、町民と町が一緒になって知恵を出し合い、民間のノウハウを持った地域おこし企業人の活動も加わって進もうとしています。市街地の活性化や観光振興など多くの課題解決や企業のサテライトオフィス誘致などを実現し、町の重要課題である人口減少に立ち向かうふるさと再生であってほしいと思います。トップインタビュー、いいね富山。来週は高岡市の高橋正樹市長です。開催が迫った工芸都市高岡を発信するクラフト系イベントや、新元号令和で関心が高まる万葉集朗唱の会について聞きます。さて、この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのフリータイム機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。